Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。はい、皆さん明けましておめでとうございますね。2020年最初の放送ということでね、気持ちも新たに取り組んでまいりたいと思っているんですけれども、冬休みですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。我が家はね、おせち三昧、してますよ。ぐーたらぐーたらな感じです。はい、で今日はね、ご相談を一件いただいていて、さっとご紹介したいんですけれども、4歳の女の子のお母さん K さんからメールいただきました。うちの4歳の女の子なんですけど、全然気が利かないんですと。下の子の分、ご飯の時なんかね、お箸持ってきてって言ったら自分の分しか持ってこないんです。下の子の分とか家族の分とか、一緒なんだから持ってきてって毎回言わないと持ってこれないんです。これはどうしたらいいんですか。うちの子全然気が利かないのは、ひょっとしてそう、なんていうのかな、自分のことしか考えられない子なんですかね、みたいなご相談をいただきました。でこれね、ちゃんと理由があるんで、その4歳女の子っていうのもポイントなんですけれども、理由がしっかりあるので、後でご説明したいかなと思うんですけれども、お母さん、たった一つ言いますとね、全然心配いらないですよっていうお話です。気が利くとかね、人のことを考えられるっていうのは4歳で、実はまだ発達的に無理です。なので、そういう子に今後、そういう力を育ててあげるにはどうすればいいかなっていうのを、次のコーナーでお話ししていきたいなと思います。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いいたします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント、新年最初のですね、ママの笑顔のヒントがですね、ご相談ということで、とってもいいタイミングでメールいただいて、Kさんありがとうございます。4歳の女の子がね、自分のお箸しかご飯の時に持ってこない、家族の分とか下の子の分とか言わないとやってくれない、言ったらやってくれるんだけどもっていうね、うちの子気が利かないんでしょうかっていうご相談なんですけれども、さっきも言いましたけど、結論、大丈夫ですっていうのを先に申し上げておきますね。気が利くとかね、 人に好意でこういうことをしてあげたら喜んでくれるんじゃないかっていうことで先んじてやってあげるっていうのはね、実はね4歳にはまだ無理だよって思ってた方がいいんですね。というのは脳の発達と若干関係しているんですけれども、想像力っていうのが必要なんですよね。人を喜ばせるためにじゃあこれしたら喜んでくれるんじゃないかな、あ自分のお箸を持ってこいって言われたら、あじゃあついでに妹のお箸も持っていけばいいのかなっていうのは全部想像力なんですよ。言われてないことなんでね。でそれを働かせて行動に移せるようになってくる、なり始めるっていうのがだいたい5歳ぐらいです。でそれまでは4歳ぐらいまでの子っていうのは、まあ、3歳ぐらいだとまだ全然それも分かんないんですけど、指示されても、うん、それは何のことですかみたいな感じなんですけど、指示されたことができて文句言わないとかね、お母さんがそうしたら喜んでくれるって分かってちゃんと喜んで動いてくれるっていうのが4歳ぐらいでは発達的なこうステップで言うと全然順調なんですよ。まあ、それで本当に良しとしたらいいんですけれども、でも5歳の時に、でもずっとそのままだったら5歳ぐらいになって想像力が発達してくる頃にお母さんの言うことさえ聞いていればいいみたいな子になってしまうっていうのもご心配はあるかもしれませんので、そういう時に想像力を育てる問いかけの方法っていうのがありましてね、簡単なんですよ。ご飯の時にお箸出す、じゃあ自分の分を出すよね、じゃあ他の人の分はどうしたらいいって聞いてあげてください。このどうしたらいいっていうのが考えることを促す質問なんですよね。じゃあどうしたらいいって聞かれたら、んどうしたらいいんだろうって思うんですけど、そしたら今まで自分の分だけ取ってきたらお母さんに、あじゃあ下の子の分もお願いって言われたなとか、お父さんお母さんの分もお願いって言われたなとか、そういうことを言われてきたなっていうことを思い出すわけですよ。でそれが、あじゃあそうすればいいんだなっていうことにつながっていく。でこの考えるっていう過程を踏まないと想像力っていうのは育まれていかないんですね。でそのだからお母さんがこれ、あ出しなさい、自分のお箸持ってきて、じゃあ自分のお箸持ってきた、じゃあ妹の分も取ってきて、妹分取ってきました、じゃあお父さんとお母さんの分はって、それで取ってきましたっていうことをいつまでも続けていると、言われたことをちゃんとやるけど言われたことしかやらないっていう子になっちゃいます。5歳6歳になった時にね。だから4歳ぐらいからぜひね、このどうしたらいいっていう、次どうしたらいいとか、他の人の分どうしたらいいって、ぜひ聞いてあげてください。5歳ぐらいになった時にね、すごいそれが想像力が豊かになって、人に優しさを発揮できるきっかけになっていきます。はい、では、ここで今週の1曲です。ラルク・アンシエルでレディ・ステディ・ゴI'm gonna go there. ではただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します、大阪府堺市でご活躍中の介護の環境を整える片付けナース竹本ひろ子さんです。こんにちは。
こんにちは。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、2020年幕開けにふさわしい元気な曲でしたよね。
そうですね。
いやだからラルク・アン・シエルですねにしては珍しい。私あまりよくわからなかったんですけど、知らなかったんですけど、こういう元気な曲も歌ってらっしゃるんだと思って、
はい、
ちょっと今ノリノリになってしまいました。ありがとうございます。はい、竹本さんは片付けナースということなんですけれども、はい、具体的にはどういうご活動をしてらっしゃるんですか？
はい、もともと看護師として病院で働いてたんですけども、
はい、
今は、ライフオーガナイザーっていう、
うん、
片付けの資格を取ってから、
はいはい、
まあ、病院を退職して、
はい、
で片付けの講座をしたりとか、
はい、
お客様のお家で片付けをさせていただいたり、あと看護師としては訪問看護を週2回、
はいはい、
訪問看護ステーションに所属をして、そこから派遣されて行ってるっていうような形で、
患者さんのご自宅に行ってるって感じですか？
そうですね、
はいはいはいはいはい。でそれで看護をなさりながら、またそれはまた別の活動としてお片付けをやってらっしゃる？
別です。
あ、なるほど、なるほど、はい、どうしてその2つやろうと思ったんですか？
もともと常職常勤として病院で働いてたんですけど、うんうんうん、
はいはい、
なかなか片付けの仕事を始めようと思った時に、
はい、
結構まあ時間やりくりしたりとか、
うん、
あとこう個人で働くっていうことをどこまで OK もらえるかとか、
あ、そうか、
ちょっと難しくなっちゃって、うん、まあ、ちょっとやめようと思って、う
ん、勤めてらっしゃるとね、はい、確かに副業みたいな感じになるから、
まだ、3年ちょっと前だったので、
はい、
まだそこら辺のことは副業とかね、まだそんなに広まってなくて、
今ね、はい、今も政府も後押ししてますもんね。
なんで、なるほど、だいぶ病院で働いてた時も随分こう融通聞いてもらって、うん、
はいはいはい、
ちょっと子供が明日から一人で学校行けないって言ってるんで、一緒に学校行かなあかんから病院に来るの遅くなるんで、
うんうんうん、
ちょっと時間遅らしてきてもいいですかとか、
うんうんうんうん、
この曜日が来れないんですとか、
うんうんうん、
今日子供熱で休みますとか、
うん、
もう結構融通を聞いてもらったんで、これ以上ちょっともうまずいかなと思ってしまって、言ったらよかったなと今で思うんですけど、
働くお母さんみんなのね、共通の悩みどころでもありますよね、はい、お子さんの関係で時間ずらしたり休んだりっていうのね、
う
ん、なんかこうしんどくなってきちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、うん、じゃああれなんですか、じゃあその看護をずっとされてきて、看護師さんとして働いてこられて、はいはい、どうして片付けしようと思ったんですか？
そうですね、もともと自分が片付け苦手だったんですね。
はいはい。
で、まあ、子供生まれて、
うん、
ちょっとこれ片付けないと、
うん、
子供が急に泣いたり、
うん、
なんかまあおむつ替えなあかんとか、なった時とか、もう大変やぞと思って、ま
あ、
ちょっとずつ興味を持って片付けはしてたんですけど、
はい、
なんとなくこう散らかってるものがね、目についてイライラっとしちゃって、
はははは、
育児休業とかすると、
うん、
いつも外で働いていた時間も家にいてるから、
うん、
散らかった家がすごい目についちゃうんですよね。
なるほどね。普段だったらまあ働きに出てちょっと気を紛らわしたりもできるし、うん、その家にいる間だけだからなんとなくやり過ごせていたものがっていうことですか？
はい、で、まあ、いかに効率よくやるかとか、
うんうんうん、
スムーズにやっていくかみたいなんで、
はい、
結構片付けの本とかブログとか読み漁って、でそこでたどり着いたのが、
うん、
ライフオーガナイザーっていう人が、
うんうんうん、
書いてるブログやって、
はいはいはい、
で自分の家の間取りと似てるなとか、
ああそのブログに載ってる間取りが、
なんかこうインテリアとかもなんか結構良さそうやなって思ったのと、あと書いてる文章も結構しっくりきたので、
はいはいはい、
ちょっと読んでて、
ええ、
でそうしたらその人がなんかモニター始めますっていうことで、ちょっと恥ずかしいけど頼んでみようかなと思って来てもらったのが、も
う、
はい、2人目が生まれる前ですね、
はいはい、
でその後その方が妊娠して、 まあ、何回かこうメールサポートとか頼んでたりもしてたんですけど、
はい、
ちょっと来てもらわれへんようになるかもしれへんし、ちょっと自分で勉強しようかと思って、
あ、
興味も持ってたので、
なるほど、
そのタイミングでライフオーガナイザー2級え2級認定講座とか1級講座とかを受けて、
資格の講座ですね、はい、はい、
で
なるほどな、
ちょっとのめり込んでいって、
はい、
なんかこう病院で看護するよりも片付けにちょっと没頭してしまったんで、なんか私としてはこう誠実さがないなというか、
あ、そのお勤めしていることに対してっていうことですか、はい
は
い、
なのでちょっと一回やめようかなと思ったのもあって、
なるほど、
で働いてる時に、うん、あの実際に患者さんで片付けられない人とかもいらっしゃって、
うん、
まあ、認知症があったりとか、はい、まあ、ちょっと物を溜め込んじゃう癖があったりとかっていう方もいらっしゃったんで、その方に対してはなんかライフオーガナイズで学んだ、
うん、
こう声かけとか、
うんうんうん、
いうのが生きてきたかなとは思います。
なるほど、ね、
そういうことがあったのでちょっとやってみたいなっていう気持ちが
出てきてっていうことですね、
はい、
そうなんですね、もともとじゃあお客さん側だったってことですね。そうですそうです、
はい、
興味持って学んでっていう人は結構、ね、いると思うんですけど、うんうんうん、もう利用者だった、
はい、
あ、そうなんです。どうでした、その私あれなんですけど興味あるんですけど、片付けてもらったらどんな感じです、人にやってもらうってどういう感じなんだろうと思って。
あ、なんていうか、なんかこう子供が生まれる前、はい、妊娠中に来てもらったんです。
はいはいはい。
で、ちょっとピリピリしてたんですよね。
あ、ご自身が。
はい。息子、一人目の子が男の子やったんですけど、はい、まあ、その子がちょっとね、お母さん妊娠中で、あまり構ってもらえへんか知らんけど、うん、ちょっと不安定になってたりとか、はいはいはい、夫は夫で、なんか、一人目妊娠の、出産した後に、うん、ちょっと体調私が崩してたんで、はいはい、またしんどくなるんちゃうかとか、
あ、不安、ご主人も不安があってみたいな、はいはい、
そうしたら自分もしんどいなみたいな感じでちょっと不安があったので、家族みんなピリピリしてたので、うん、でこう私が片付けてこう悩んでる時に、
はい、
やっぱり一緒に自分の悩みを分かち合ってくれる、
はい、
で相談乗ってくれて解決策とかも、うん、これをこうしなさいって言うんじゃなくって、うん、どうしたらいいと思いますかみたいな感じで導いてくれるような
ので、
あ、
なるほ
どね、あ、すごい救われた、いいなと思って、
尊重されたような、
そうですね、
気になった感じですか、
はい、
聞いてくれたみたいな、
はいはい、
あ、じゃあお片付けを依頼されたんだけど、随分と何ですか、全体的にその妊娠中のイライラとかも軽減されたってことです、
その片付けのことでは味方ができたなっていう感じなんで、悩みが一つ軽くなった感じでした。
はい、じゃあそういう利用者として自分がそう思ったからっていうのもあって、あれなんですかね、このちょっと勉強された後自分でもやってみたいって思うようになったのかしら。
あ、そうですね、はい、
面白い、なんか面白いっていう言い方でも結構この番組にも来てくださるライフオーガナイザーの人たち何人か来てくださったんですけど、大体の人が私が片付け下手だったんですっておっしゃるので、うん、面白いなと思って、なんか普通ねお仕事にするって勝手になんか上手な人がやるって思うじゃないですか。
そうですね、
うん、でもなんか聞いたら私が下手だったんですっていう人が多いので、うん、あ、変われるんだみたいな思いますよね。
でも根本的なことは変わってないですね。
あ、そうなんですか。
はい、じゃあなんかこう、うん、片付け苦手が得意になるにはすごい徹底してやらないといけない。
あ、そっかそっか。
なってる人はすごいストイックにやってると思うんです、うん、
はいはいはい、
で克服できてると思うんですけど、私はなんか根っこはまだ治ってないので、うん、いかに手を抜くかっていうことは常に考えて、
そっち系ですか、はいはい、そっち系っていうのもありかな、
で自分に OK 出せたみたいな感じで、あ、まあ、ちょっと散らかってるけど、まあ、今はこれでいいかみたいな。
あ、なるほど。だからその例えば散らかってる状況があってもまあいっかと思えるようになったっていうことですか。
はい、
でも片付ける方法知ってるしみたいな感じですか。そうです
ね、ちょっと開き直りのような。
なるほどなるほど。でも気持ち大事ですもんね。気持ちがだからその同じ状況でもイライラするのとゆったり構えられるのとでは随分違いますもんね。なるほど、わかりました。でじゃあそういうことを経てそのライフオーガナイズっていうのをされるようになって、今はじゃあ実際にお片付けの活動をなさっている。
はい、
お客さんのところに行って、
はい、
ほうほうほうほう、それはそれが主な活動みたいな感じです。
でもね、ちょっとあの訪問する件数というか、
はいはい、
もうそれがあんまりなくてですね、
はい、
講座の方が多いですね。
ああ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ、講座とかしてお伝えしていく感じですか。
そうですね、やっぱり講座一つね、一回するにしたら準備があるので、でそこでちょっと予定準備の日に時間に欲しいっていう時間、まあ片付けのサポート入らないっていうふうに自分にこうね、まあ、
なるほどね、
するので、
はい、
なかなかちょっとそこもまだやりくり難しいなと思ってるところなんですけど、
バランスも模索中なんですね。はい、そうですね。じゃあ主には講座と、まあ、その片付けのサービスもご依頼があればやってらっしゃってっていう感じで、
は
い、
そうですね。
じゃあもうあれですか、その常勤で看護師さんをなさってた時と、はい、今の働き方って何か違います？気分とか含めて。
まあ、そうですね、仕事に対してこう自分で作っていかないといけない、う
ん、
予定を決めていかないといけない時間とか、
うんうんうんうん、
そういうのがすごい大変やなと思いました。
あ、大変だと思いました、はいはい、なるほどなるほど。
で、融通が効くのでそこは楽ですよね。
あ、だからそこのバランスだ。
そうです、
やっぱりバランスなんですねそう、私もそれは感じますね。だからサボろうと思えばいくらでもサボれますもんね、自分でやってると、はいはい、今日はいっかみたいになっちゃったりとかね。なるほどなるほど。で、あれですか、じゃあ家族っていうか、その何だろう、その仕事をする人っていう面とお母さんであるっていう面もあるじゃないですか、はい、でそこのバランスとかはどうです？
そうですね、なんかもう私仕事が好きで、
はい、
働くのが好きみたいで、
あ、なるほど
なかなかこう家族に、
うんうん、
一生懸命になるっていうことが、うん、忘れる時があるんですね。
ほうほう。
なのでそこはちょっと自分で意識しないとダメだなと思ってます。
ああ、じゃあもう本当にバリバリ働くのが好きな人なんですね。
好きですね。
ああ、わかる気がする。
で、娘が生まれて、
はい、
で今5歳なんですけど、年長なんですけど、
はいはい、
なんかこう甘えてきてくれるので、
うん、
あ、この子にこうもっとしてあげないといけないな、
うんうんうん、
したら楽しいな私もっていうのを思い出して、うんうんうん持ってるっていうような感じ
で。なるほど。でもだからご本人がっていうか娘さんが寄ってきてくれた時は、
はい、
そうやって、
はい、
相手してっていうかね、一緒に遊んだりとかなさるんですよね、
はい、今日は早く帰ろうとか。
あ、うんうん、まあ、それもバランスか。なんかすごい今日テーマがバランスですよ2020年のテーマはバランスかもしれないなるほどね。でもやっぱり働く、まあ、あれですもん、働くお母さんってなんか勝手に思ってるんですけど、なかなかお父さんももちろん大変なんですけど、まだまだ本当に半々でやろうって言ってくれる旦那さんはなぜか少なくて、
はい、
うん、でもちろん育児参加とかね、家事とか得意な男性もすごく増えてて、20年ぐらい前とは大違いだとは思うんですけれど、やっぱりまだね、女性の比重の方が高いから、そのやりくり、時間のやりくりとか、うん、比重のやりくりとか、うん、すごい考えないといけなかったりしますもん ね、 ね、なるほどなるほど。あ、そうだ、じゃあなんかそこと関連してくるんですけれども、なんかま、手を抜くか、どうやって手を抜くみたいなことをおっしゃってたんですけど、はいはい、具体的になんか一個あります？
そうですね、
家事でも何でもいいんですけど
子供が手伝ってくれた時にめっちゃ褒めます、
うんうん、ああ、なるほどなるほど、うんうん、
子供が遊んで遊んでって寄ってきた時に、はい、ちょっと待って、この掃除してからねって言って、
うんうんうん、
で、まあ、フロアワイパーとかで掃除するんですけど、
はいはい、
そしたらやってみたいって言ってくれるんです
ね。ああ、なるほど、お母さんがやってることを一緒にお手伝いしたいと、
はいはい、
でもうその時に任せちゃう、
任せちゃいます、
はいはい
はい、
でそれを、まあ私のところによくご相談に来てくださるお母さんなんかだったら、それをするとまた後で自分がやり直さなくちゃいけないから嫌なんですみたいな人がいるんですけど、そういう場合どうしてます？やり直さない派ですか？
そうですね、お客さんが来るからとか、うん、で絶対綺麗にしたいみたいな時は、あ、ちょっとここゴミ残ってるからこれ取っとくわとか言ったりもするんですけど、普段は やり直しません。
すごい、もうお任せる、
お任せです、
はい、でやってくれた、はい、ありがとうって褒めるってことですか、
はい、
すごい。じゃあもうお子さんもめちゃめちゃやる気になりますよね多分。
私よりか掃除してくれると。
あ、いいじゃないですか。やっぱり家族ってね協力し合うもんですからね。なるほどなるほど、ま
あ、それが女の子だけなんですけどね。残念
ながら。そっかそっか、上がも上の子の、はい、男の子さん、はい、何歳さんですか。
小学5年生です。
もう結構大きいですね。そうです。じゃあなるほどなるほど、はい、思春期。
そうですね。冒頭になんかお箸の話がありましたけど、
はいはいはい、
自分の箸すら持ってきます。
そっか、まあ、そんなね。いや、じゃあ結構年が離れてるから楽なのかと思いきやそうでもないか。だからそのお兄ちゃんが思春期に入ってきてるしっていうのは若干あるんですね。
そうですね、私に当たりは厳しいですね。
あ、なるほどなるほど、わかりますね。じゃあ、続きもいろいろねお話を伺いたいんですけど、来週にちょっと取っておきたいかなと思います。で、来週もねまたいろんなお話教えてください。はい、じゃあ、今週のゲストは大阪府堺市でご活躍中の看護・介護の環境を整える片付けナース竹本博子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before。
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうかね。え、2020年最初の放送でしたが、竹本さんね、バランスっていう言葉が私が言ったのか彼女が言ったのかどっちだ、なんかすごいバランスが、バランスを探しながらやってらっしゃるみたいな感じだったんですけれど、でもそれって本当に働く女性に限らず、人間ってやっぱり人生生きていく上で取捨選択、自分にとって何が大事かっていうのは自分で選ばないといけないので、そのバランスを探るっていうのはずっと多分生きていく中で続けていくことなんだろうなっていうふうに思いましたね。2020年ちょっと私のテーマ決めてみましたね。今年はだからバランスを取る年にしたいと思います。何か今日も一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。Beautiful smile to hide the pain